学校給食特集、いつもありがとう。今日も美味しくいただきます。問い合わせ給食センター 54-6195。 今日の献立は何だろう。授業より早く給食食べたいな。こんなことを思ったことありますよね。いつもみんなが楽しみにしている学校給食、毎日当たり前のように子どもたちに届けられていますが、実はすごいことだと思いませんか？学校給食には、おいしく食べてたくさんの笑顔が生まれるように、たくさんの人の思いが詰まっています。今日はそんな学校給食を特集しました。学校給食の歴史、明治22年山形県の私立中愛小学校で、貧困児童を対象に無償で昼食を提供したことが、学校給食の起源とされています。当時の給食はおにぎりと焼き魚、漬物でした。昭和22年、全国都市の児童約300万人に対して学校給食が開始されました。当時はミルク、脱脂粉乳、トマト、シチューなどが提供されていました。昭和29年には国民の食生活の改善への寄与基本理念に学校給食法が成立、交付されました。同年中に同法施行令、規則、実施基準なども定められ、学校給食の実施体制が法的に整いました。昭和39年には学校給食への牛乳の本格供給が始まり、昭和51年になると学校給食に米飯が正式に導入されました。当時の代表的な献立はカレーライス、牛乳、スープ、果物などでした。平成17年には食生活を取り巻く社会環境が大きく変化し、朝食を取らないなど子どもの食生活の乱れが指摘されていました。そのため子どもたちが将来にわたって健康に生活していけるよう、食の改善管理能力や望ましい食習慣を身につけるために栄養共有制度が始まりました。そして食をめぐる情勢の変化に対応し、平成20年に初めて学校給食法が改正されました。学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に役立つ観点から、食育の推進も盛り込まれました。土岐市学校給食の歴史、市内の学校給食は各小学校で調理されていましたが、昭和47年に、飛騨町に学校給食センターが建設され、幼稚園7園、小学校9校、中学校6校へ約1万食の学校給食を配送することになりました。平成22年に同センターの老朽化に伴い、時津町に新たな学校給食センターが建設されました。市内の園児、児童、生徒の健やかな成長を願い、安全で栄養バランスを考慮した美味しい給食を提供しています。栄養教諭、千村由紀さん、子どもたちが好き嫌いなくいろいろなものを食べられるようになってくれたらと思います。保護者の方はお子さんが今は食べられないものがあっても、長い目で見守ってあげてください。学校給食センター調理係長、梶田悟さん、今日の給食美味しかったという子どもたちの元気な声が何よりも嬉しいです。これからも安心安全な美味しかったと言ってもらえる給食を提供していきたいです。密着取材、学校給食の一日、安心安全な給食を安定して届けるため、徹底した衛生管理が行われている学校給食センター。今日はそんな現場の秘密を探りながら、学校給食の一日を追いかけてみましょう。7時15分、食材の搬入。生産者の皆さんが大切に育てた食材を搬入します。数量の確認や異物の混入がないかもしっかりチェックしています。7時30分、野菜の下ごしらえ。野菜に虫や異物がついていないか、傷んで悪くなっているものはないかを確認しながら、3層のシンクで繰り返し丁寧に洗います。8時、調理開始。 野菜のカットは専用機械で行います。一度に大量に調理でき、衛生面でも優れています。ここがすごい。機械の刃を変えることで、角切りや色紙切りなど、食材に合った切り方に変更することが可能です。ご飯は、一釜7キログラム炊きで、1日に約70釜ものご飯を炊き上げます。魚は鉄板に20切れずつ乗せ、コンベヤー式のオーブンで焼きます。一旦茹でた野菜は、真空冷却機で10度 C 以下まで冷やします。その後、15度 C ほどに温度管理された室内で調理されます。一釜で約1000人分を調理できる大きな釜で調理します。ここがすごい。アレルギー対応食はアレルギー対応室で、専門の職員が調理します。間違いが絶対に起こらないよう、2人1組でチェックしながら万全の体制で調理しています。11時、学校へ向けて出発。保温・保冷された食感や食器をコンテナに詰め込み、6台ある専用トラックで各学校へ運びます。1度目、食器、2度目は食感を運ぶため、一部の学校を除き2往復しています。12時15分、学校での配膳。短い給食時間の中で少しでも楽しく食べるために、給食当番はテキパキと配膳します。みんなしっかりとマスクを着用しています。14時、食器の洗浄消毒。学校から戻ってきた食器、食感は洗浄機で洗い、保管庫に入れて熱消毒されます。すべての作業が終わると、翌日の作業や今後の献立を確認するためのミーティングが行われます。食育、6つの取り組み。学校給食は生きた教材。学校給食というと、栄養補給のためと考えてしまいがちですが、実は多くの目的があります。様々な食材と関わる体験は、食に関する興味関心を育んでいます。また、給食を通して、地産地消を知る中で、地元に愛着が生まれ、伝統的な食文化の継承の場としても重要となっています。学校給食センターでは、児童・生徒が生涯にわたり、健康な生活を送るための食育の推進を目指して、というテーマのもと、様々な取り組みを行っています。1、健全な食生活のための判断力を養い、望ましい食習慣を身につける。魚の食べ方指導。魚の上手な食べ方を知ることで、魚に対する苦手意識がなくなります。中学生学校給食選手権へ向けての取り組み。飛騨中学校では、県内の中学生が給食献立のアイデアと調理技術を競う選手権に向けて、校内の代表を決定する独自の選考会を行いました。代表となった1年生の生徒は、ふるさと給食最優秀賞を受賞しました。食育マイスター。小学6年生は食育マイスターに任命されます。これをきっかけに、家庭科の授業で給食の献立を考え、優秀な献立を市内の給食で提供します。実際のメニュー、麦ご飯、サワラの照り焼き、春菊のポン酢あえ、根菜たっぷり味噌汁、みかん牛乳。2、食育の生産や流通、消費の理解を深める。ふれあい給食、食材を提供してくださる地元生産者や、給食関係と一緒に給食を食べることで、食料の生産や流通に関する興味関心を高めています。食材の産地と自給率、社会科の授業で自給率を学習する時期に、給食で使う食材の産地について話をすることで、教科で学んだことをさらに深めています。3、生命・自然を尊重し、環境を大切にする、残量ゼロキャンペーン、 給食委員などの委員活動で残業ゼロキャンペーンを実施し、全校へ食べ残しゼロを呼びかけています。これにより、いただいている食べ物の生命への感謝の気持ちや、ゴミを減らし環境を守ることの大切さを学びます。 4. 社交性や協働の精神を育てる給食配膳作業、仲間との食事。短い時間に協力してテキパキと配膳することで協調性を身につけています。またよく噛んでみんなで楽しく食べることでお互いの友情を深めています。 5. 食文化の継承。行事食と郷土料理。行事食や郷土料理を給食で食べることにより伝統を学び、地元への理解や愛着を深めています。節分の行事食、丸干しイワシや節分豆、東濃地方の郷土料理五平餅や煮あえ、徳、食生活を支えてくれる人々に感謝し、勤労を重んじる気持ちを育む給食感謝祭。給食がたくさんの人の協力によって支えられていることを知り、感謝の心を育みます。中学生の職場体験、調理を体験することにより働くことの意義を考え、自分の進路を生かしています。産地からの声。学校給食の食材を作っている地元生産者の方にお話を伺いました。椎茸、サブリ、マモルさん、鶴里町、鶴里生産森林組合。鶴里の椎茸が日本一と思って作っています。椎茸が苦手な子もこの椎茸を食べると好きになってくれると思います。自然で育ったものをたくさん食べて健やかに成長してください。はちみつ、カニ、安人さん、飛騨町。東濃西部養蜂組合。安心安全が気になるので人工給餌には一切頼らず、花の蜜だけで蜂を育てています。自然な状態に近い本来の蜂蜜の味を感じてください。食べて喜んでもらえることが嬉しいです。味噌、大竹製造さん、時津町。大竹醤油醸造所。米と大豆の麹を使い自然発酵で熟成させるので味にとっても深みがあります。味噌のような発酵食品は子どもたちの健康や成長に欠かせないので毎日食べてほしいです。健康は食なり。小松菜、水野忠さん、鶴里町。水野農園。数ある品種の中で食感も良く苦味が少ないような子どもたちにとって最良のものを選び、気持ちを込めて育てています。野菜嫌いな子どももなるべく食わず嫌いにならないように食べてみてほしいです。米、田中博之さん、鶴里町。鶴里町柿野地区集落営農組合。米の味や品質は気象条件によって左右され、収穫量も違ってきます。鶴里の米は寒暖の差が大きい中で育ち、とっても美味しいです。お米をたくさん食べて元気いっぱいで過ごしてください。給食についてどう思う？小学6年生に聞いてみました。渡辺隼人さん、時津小。僕は苦手な食べ物がいくつかあります。好きな給食の日は喜んでおかわりするけれど、嫌いな食べ物が出るとああと残念に思います。体の小さい僕は高学年になって以前よりたくさん食べれるようになりました。おいしいおいしいと思って食べると体の栄養になるよとお母さんに言われます。給食センターの方たちが骨、肉、血になるエネルギーや栄養を考え、一生懸命作ってくれています。感謝の気持ちで食べたいです。私は毎日給食の献立表を見て、今日は何ができるのかなと楽しみにしています。社会の授業で地産地消を勉強しました。先生や栄養士さんの話、給食頼りなどで地元の食材を知ることができました。今は地元で採れた食材だと考えながら食べれるようになりました。これからも地元の食材を使った献立を楽しみに、作ってくれた方に感謝しながら給食を食べていきたいです。学校給食センターでは 学校給食を通して望ましい食習慣を形成し、豊かな食生活により充実した毎日を過ごしてほしいと願い、これからも美味しい給食を届けていきます。